明日へのワード、立石正蔵のぶっつけ本番。
オープンハウスにいらっしゃい。
ナミコさん、春うらうらのナミコさん。
先生大丈夫ですか？なんか今月は英語を勉強するっておっしゃったのに、急になんか日本語で出ましたね、今日は。
ね、あの、オープンハウスで英語のセッションの話をね、ナミコさんがするんだと勝手に思っております。
はい、あの、今年のオープンハウス、お茶の水オフィスで開くオープンハウス、5月の10日の土曜日です。入場無料です。ぜひいらしてください。お問い合わせはお電話でもできます。東京 03-3292-7604 番です。
大体お知らせってのは番組の
最後なんですけど ね、
まあ、今日は逆を狙いましたね。
午後2時からはラジオ牧師山下正夫先生のバイブルメッセージもあります。あ、バイブルメッセージなんて言っちゃった。
聖書のメッセージ聖書の説教、あ、なんて言うんだろう。
はい、
それでは本日のテーマ、あ、ゴールデンカーフ、
なんだろう、
あれ音楽は流れないけど、あ、いいのか、さっき流れた。今月はね、英語で聖書のいろいろな有名な箇所をね、何と言ってるかということを紹介してるんですけども、ね、
そうなんですね。岩波のジュニア新書というのがあって、うん、はい、
英語聖書の言葉という本です。
ね、それで、先週はチリに帰れでしたね。
はい、チリ、あなた何、南米の出身なの？あなたチリから来て、腹もびっくりした。なんていう話ではありません。
ダスの方でした。はい。
そう。はい、チリソースのあのチリじゃないですよ。
ではなかったんですね。はい、音で聞くと先生ね、日本語っていうか言葉はいろいろにイメージできるし、うんうんうん、ね、楽しいですね。
本当ね。
音の高さも同じだと。
チリソースのチリってあれ、唐辛子のこと？
ちょっとこうね。見てる。はい。まあ、とにかく、はい。はい、今日はお料理の日じゃないので、
はい、今日は、はい、あ、ゴールデンカーフ。
ゴールデン、はい、ゴールデン。
カーフ。カーフってほら、よくカバンなんかでね、はい、牛革のカバンの、高級なカバンの時にあれ、カーフが使ってありますなんて説明書きが出てることあるでしょ。
あ、あったりするかしら。
ねえ。カーフってもう、まあ、最近だね、この言葉はね、よく知られるようになったのは。で、あ、ゴールデンカーフってのは、金の子牛。金の牛。黄金の牛。これがね、聖書の中に出てくるんですよ。
これは、旧約聖書を読んでらっしゃる方だと、うん、あ、あの辺かなとか、思い出されるかもしれませんよ。
旧約聖書、出エジプト記の32章というところにあるんですけどね、出エジプトとは何のことかというのをですね、
そうですね、
1分で説明しないといけない。
1分ですか。はい、どうぞ。
耳を澄まして。
はい。
イスラエルの人々がエジプトで400年間奴隷の生活を送っているところに神様がモーセという人を使わしましてね、これをエジプトから救い出させるんですね。これが有名な出エジプト事件ですね。
今15秒。
はい、まだあるね。
はい、
で、脱出のことをエクソドスとこういうのを、ね、
言いますよね。うん、エクソドス。
エクソドス。はい、これはイスラエルの民族がエジプトから脱出して、したことを言うわけですね。ところが、アラノにね、イスラエルの人々は導かれていくんですけれども、モーセさんが神様と会いに行っている間にね、40日40夜留守したんですよ。その留守中にね、あのモーセも死んじゃったかもわからないんだから、我々を導いていくね、神様がいないといけない。
はい。
それで、イスラエルの人々、この留守番をやっておりましたイスラエルの人々が、この時ね、モーセのお兄さんのアロンという人に詰め寄りましてね、俺たちを導いていく神様を作れ。で、アロンが作ったのが先ほどの、あ、ゴールデンカーフ。
はい。1分10秒でした。
ああ、まあ許容範囲だ。
はい。
うん。というわけで、
はい、
じゃあ、神様を作るってどういうことなのかっていうのがね、
そうですよね。
実は、大昔、世界中どこでもそうですけれども、うん、神様っていうのは目に見える神様だったんです。
まあ日本も。
まあね、
はい、
まあ神像を作ったり仏像を作ったりしますけれどもね。ところがね、聖書の宗教では、神様は目に見えない。
そうですね、う
ん。見えない神様を見えるものとして作ってはならないという有名なね、十戒のね、十、はい、の戒めもあるんですけれども、はい、で、問題はね、なんでお牛、牛だったんですか？
そうそう、なんでですか、先生？
なんでヤギじゃないんだろう、なんでね、はい、ペットじゃないんだろうかというと、
ね、
当時の家畜の中で一番値段の高いものだろうと思うね。
一番こう価値があったものを神様にしようと。
ただね、誰も牛が神様だなんて思ってる人はいないわけですよね。だって身近で食べれるわけですから、
はい、
そうすると一体ね、我々を導く神を作れといった時に牛をその神様の姿として表したどういう意味なんだろうかっていうと、実はね、この出エジプトしてきましたイスラエルの民がパレスチナに入ってくるんですけども、このパレスチナ一体の土着の宗教では、
うん、
雨を降らせるバールの神というのがね、まあ礼拝されていたんですよ。
はい、
この天、いろいろなね、天から降る雨だとか農業だとかそういうことを司るのがバールっていうね、
うん、
の神様の名前なんですけどもね。
はい、
うん、ところがこのバールってのは普通名詞でもありましてね、ご主人様という意味にもなるんですけどもね。
ええ、
うん。で、このバールっていうのは男の神様で、
はい、
ちゃんとその奥さんというのがいまして。
ああ、いたんですよね。
うん。
はい。
で、奥さんの名前はアシュタロテって言うんですけどね。はい。はい、これはまた国によっていろんな呼び方が違ってくるんですけども、はい、このバールの神というのは、農業を司り、雨を司る神様なんですけれども、
うん、
どうやって見えない神を表すかというと、牛の上にまたがった姿で普通表される。だから、その神様の像っていうのはね、なかなか作ること難しいでしょう。黄金に輝く人の姿を作ってそれを拝むといったって、人間には理性がありますからね。それでね、この牛にまたがっている男の姿というものもあるんですけども、その牛の姿、牛をね、金で作って神々しく作ることによって、
うん、
その上にまたがっているであろうバールの神を連想させる、こういう役目があるんです、日本ではね、稲荷神社ってのありますよね。ね、ゲートウェイ、玄関には何が置いてあるかというと、
うん、こういうね、
イタチじゃなかった、なんだ、キリンじゃなかった、あ、キツネか、そうそうそう。で、ほら、稲荷神社で油揚げをさ、捧げるわけじゃない。うん、で、あれ、誰もキツネが神だと思ってる人いないんだよね。
うん、
あれは、その稲荷神社の神のお使い。
お使いがそこにいらっしゃる。
だから、キツネが神のお使いで、その後ろの箱の中に、まあ、いるだろうと、こういうふうに想像させるっていうね、高度な、うん、テクニックなんですよ。
うん、
まあ、それでね、この時、我々を導いてくれる神を作れと言ってできたのが黄金の牛で、うん、その牛の背中にまたがっているだろう神をもう一人一人がね、こう連想するわけです
よ。なるほどね、
うん。で、これはまあシンボルになっていくわけですよね。
このゴールデンの材料は？
あのね、うん、エジプトを脱出してくるときに、
うん、
人々からね、イヤリングだとかね、ネックレスとかそういうものをね、かっぱらってね、まあかっぱらって400年間のね、給料払えと言ったらね、エジプトの人たちはホイホイって払ってくれたの。まあ、もっともそうしないとね、
実物、
現物支給でね、
はい、
うん、まあ、もっともそうしないと、エジプトのために恐ろしい災いが降りかかったもんですからね。まあ、そういうことがあって、人々はもう積極的にね、こんな厄介払いをするんだから、いくらでもあげろあげろと言って、集めたのが金銀財宝であったらしい。その金をね、人々が持ってきたこの金を集めて、
うん、
炉で、まあ、溶かしまして、
すごいですね。
ハリボテの、まあ、牛を作って、その上に貼ったんでしょうね、うん。
大変な技術ですね。すごいですね。うん、はい。
で、作業のね、技術ってのは、昔の人の方がはるかにね、上手なんですよ。だって、石膏像なんかでもさ、昔の人の方が非常に写実的でね。
そうですね。すごいですよね。建物もそうですね。
ね、
うん、
で、このゴールデンカーフ、
はい、
というのがね、まあ、英語ではね、ゴールデンカーフっていうと、決して作ってはならないものというね、まあ、意味になっていくわけですよね。
その言葉を聞いたら、
うん、
あ、これはもうぜひ絶対作っちゃいけないと。
うん、 作ってはいけないし見てもいけない、うん、まあ、うん、あってはならないものっていうような意味になっていくんですよね。
なっていくんですね、
うん、
はい。
さあ、ところでこのゴールデンカーフ、黄金の牛の運命やいかに、今でもあったらさ、きっとすごいお金かと思うんだけどもね、
はい、
実はできた途端にこれね、壊されてしまうんですね。これを見たモーセがね、実は神の山で40日40夜空いて、有名なあの十戒というね、石をもらってくるんですけれども、十戒を刻んだ神の石ですよね、はい、それを持って帰ってきたのに、この黄金の牛を取り囲んでみんながわっさわっさとお祭り騒ぎをやっているのを見たモーセはカーッとしましたね。お前ら何やっとんじゃ。
怒ったんですね、やっぱりもう。
正義の怒り。私があの40日40日神様の前でね、これから人類が生きていくべきね、素晴らしい立法というものをもらってきたのに、その反対のお前たちは何をやってるんだと言ってカーッと怒ってね、ちょっとそこのところ読んでみましょうか。
はい。
宿営に近づくと、彼は若いお牛の像と踊りを見た。モーセは激しく怒って、手に持っていた板を投げつけ、山のふもとで砕いた、ね。そして彼らが作った若いお牛の像を取って火で焼き、これを粉々に砕いて水の上に撒き散らし、イスラエルの人々に飲ませた。あらまあ。
あのレンブラントの絵でモーセってのあるんですけど、すごいこうなんていうんですか、鋭いね顔してるんですよね。
そうそうそう、
へ
え、怒った時のねモーセの顔ってのは、まるで角が生えているかのごとく恐ろしかった。そのね、どうしてこのミケランジェロがね、あのモーセの像を作るんですけどもね、
はあ、はい、
このミケランジェロが作ったモーセの像の頭には実はね、
はい、はい、
角が生えていた。
ああ、そうよね。うんうんうん。
うん、
はい。
これはまあ来週ね、なぜそうなったかっていうことをね、
続くんですか、先
生。お話ししましょう。だってもう時間ないもん。
あら、あ、ほんと。うん、じゃあ来週と
は
お楽しみに。
来週はモーセの祈りと、それから、なぜ、モーセに角が生えたかっていう話でもしましょうかね。はい、それでは、今日の
プレゼントですね。はい、今日は、携帯ストラップレインボーハートです。
はっは
っ、
はい、
ね、携帯のストラップなんですけど、レインボーハートっていうとっても素敵な、はい、あのストラップをお申し込みの方全員にプレゼントしています。
レインボーハートね、頭にかぶ
るレインボーハートで、
ああ
なんかこう虹の模様のハートなの、携帯のとっても素敵ですよ。はい、
どこに申し込んだらいいですか。
郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、それから冒頭でねご説明しましたけれども、はい、あれがあるんですよね、オープンハウス。
そうなんです。今年は5月の10日の土曜日です。ぜひあなたもいらっしゃってくださいね。お茶の水であります。
どんなことやるんでしょうか。
午後2時からはラジオ牧師山下正夫さんのバイブルメッセージがあります。そして私たちスタッフ、おいしいお菓子や、お茶を用意してね、はい、皆さんをお迎えしようと思ってます。はい、
JR のお茶の水の駅から歩いて、
すぐです。1、2分。はい。はい、
そういった案内も含めて、ラジオのですね、
はい、
あのメディア、ホームページを見れば。
福音の波をぜひご覧ください。ひらがなで、福音の波で検索してくださいね。
はい、この番組は、キリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。